招きの言葉。主に感謝を捧げて皆を呼べ。諸国の民に御業を示せ。主に向かって歌い、褒め歌を歌い、驚くべき御業をことごとく歌え。聖なる皆を誇りとせよ。主を求める人よ、心に喜びを抱き、主を、主の御力を尋ね求め、常に御顔を求めよ。主の成し遂げられた驚くべき御業と奇跡を、主の口から出る裁きを心に留めよ。主のしもべ、アブラハムの子孫よ、ヤコブの子ら、主に選ばれた人々よ。賛美歌159番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌159番です。座席の前に実会、使徒信条、主の祈りのプレートがありますので、その都度ご利用ください。実会、我は汝の神主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、何時己のために何の偶像をも刻むべからず、何時の神主の名を乱れに口にあむべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。何時の父母を敬え、
汝殺すなかれ、汝寛因するなかれ、汝盗むなかれ、汝その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、汝その隣の家を貪るなかれ。
どうぞご着席ください。お祈りします。私たちの愛する主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの皆を褒めたたえます。忙しさに心を奪われ、朝夕の祈りさえおろそかにすることがある私たちをも、あなたは光の子としてくださいました。申し訳ない思いを抱きつつ、今朝もあなたの御前に立っております。どうぞ私たちの罪をすべて許し、あなたにあって光の子として歩ませてください。私たちのどんなに小さな言葉をも、どんなに小さな技をも、自分のことだけに用いられるのではなく、あなたの栄光と愛とを証しするために用いられますように。どうぞ私たちの心を高くあなたに向けて、広く隣人に向けることができますように、この世界に生きる人々のためにあなたの御心がなされることを祈り願うことができますように、病気の人に慰めを与えてください。介護する人々に愛する力を与えてください。大学受験を前にした高校生たちに勇気を与えてください。飢えと寒さに凍える子どもがいましたら、どうか速やかに救いの手を差し伸べてください。今週もあなたの御言葉を取り継いでくださいます松原望先生を聖霊の力によって守り強めてください。聞く者の心をも聖霊の光によって照らし、イエス・キリストが救い主であることをいよいよ深く分からせてください。この祈りを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌229番をもって主を賛美します。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌229番です。
Thank you.
かけください。聖書を2箇所お読みします。旧約聖書はエレミア書23章5節6節をお読みします。1219ページ、エレミア書23章5節6節。見よ、このような日が来ると主は言われる。私はダビデのために正しい若枝を起こす。王は治め栄え、この国に正義と恵みの技を行う。彼の世にユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。彼の名は主は我らの聖にと呼ばれる。次に新約聖書ローマの信徒への手紙一章の3節 B から4節をお読みします。新約聖書273ページ一章の3節 B からお読みします。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神の子と定められたのです。この方が私たちの主イエス・キリストです。使徒信条をもって信仰を告白します。使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず、我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より下りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。説教。神の御子イエス・キリスト。
今年に入りまして、金沢元町教会の礼拝では、ローマの信徒への手紙を少しずつ読んでおります。まあ、今日も、3節の後半から4節にかけてという短い部分です。あまりこういう短く区切って読むということは、聖書を読む上では必ずしも良い読み方ではありませんけれども、しかし、その一つ一つの言葉は大切な意味がありますので、少し、細かいかもしれませんけれども、一つ一つの言葉を丁寧に見ていきたいと思っております。ローマの信徒への手紙の一章は言うまでもなく、パウロがローマの教会の人々に挨拶をしている部分であります。まず自己紹介から始めております。で、パウロがキリストのしもべであること、そして福音のために選ばれたこと、そして異邦人の使徒として立てられていること、まあ、そういうふうに紹介をした後で、その福音とは何かということが、その後に続いているわけであります。まあ、これは先週の礼拝で見たところですけれども、一言で言うならば福音とはイエス・キリストのことだということであります。 でそのイエス・キリストご自身が福音、喜びのメッセージということをパウロは言いたいわけであります。その福音ということ、私たちがそれを聞いて喜ぶべき事柄、イエス・キリストについての説明が今日の部分になります。福音とはすなわち御子のことであるというふうにまあ出てくるわけですけども、ここで御子という言葉は神の子という意味で使われております。神の子ということをイエス、神の子であるということをパウロは言おうとしているわけですけども、その神の子は一体どういう方なのかということについて、まず彼はダビデの子孫として生まれたということを告げております。でもう一つは復活ということを告げております。でパウロが挨拶の部分でこれほどくどいほどにイエス・キリストのことについて語ろうとしているのには、このことがとても重要だというふうに彼自身が考えているということであります。丁寧な説明はこのローマの信徒への手紙の後の方で出てくるわけですけれども、挨拶の部分ですからもう少しさっと流しても良いはずですけれども、しかし福音ということを言ったならば、まずこのことについては語らなければならないということで、イエス・キリストについて語っていくわけであります。今日のところでパウロがまず示したのは、イエス・キリストはダビデの子孫として生まれたということであります。ダビデという人物は旧約聖書に出てくる英雄であります。羊飼いの子供として育ちました。名もない一家の中で育ったダビデが、ゴリアテという大男を倒したことから一気に有名になっていったということが旧約聖書に記されています。教会学校ではよく説教の題材に使われるところ、紙芝居でもよく使われるところであります。でしかしダビデが特に有名になっていくのは、一回の羊飼いであった人間が一国の王様になっていくという、立身出世の話ということも関係していると言ってよいかもしれません。立身出世というと非常にこの世的な、言い方になりますけれども、しかしそれほどの大きな働きをしたということであります。ダビデがゴリアテを倒したということを先ほど申し上げましたけれども、その時すでにサウルという人物が王様として立っておりました。ゴリアテを倒したことによってダビデはサウルに使えるようになっていきます。でしかしダビデが有名になるに従ってサウルの妬みを買い、そしてサウルから命を狙われるような状態にまで行きました。そこでダビデはサウルのもとを離れて放浪の旅に出かけます。でそういう中で次第に仲間が集まってきて、そしてやがてサウルをしのごうほどの勢力となって、サウルが死んだ後は王様になっていくという話がサムエル記という書に記されているわけであります。物語としてはとても面白いので、まだ読んだことがない方はぜひ読んでいただきたいところであります。で、このダビデが果たした役割というのはとても大きいですけれども、それは単に王様になったというだけではなくて、それは信仰的な意味においてもこのダビデはとても偉大な人物として描かれているということです。しかしそれは決して彼が完全無欠の人間であったということではありません。彼はやっぱり失敗もしますし、また大きな罪も犯しております。それにもかかわらず彼がなぜ立派な信仰者のようにして扱われているのか、それは神の御前に悔い改めて自らを低くするというところにその理由があると言ってよいかと思います。ダビデの犯した罪いろいろありますけれども、その中でも特に有名なのはバトシェバという女性をめぐってのことでした。王様となって宮殿から庭を見てみると、一人の美しい女性が水浴びをしていた、それがバトシェバという女性なのですけれども、その 女性を王宮に招き入れて、まあ、いわゆる不倫をしたということになります。でこのバトシェバにはウリアという夫がおりました。ダビデの家来であります。でこの時、離れたところで、このウリアという人物は戦いをしていたわけであります。でヨアブという人物がその戦いの将軍として指揮を執っておりました。バトシェバという女性が妊娠をしたということを知ってダビデはヨアブに手紙を送り、そしてウリアを使いによこせというふうに言うわけであります。そこでヨアブはどういうわけかわからないけれども、とにかくダビデがウリアを使いとして使わせと言っているのだからと言ってウリアをダビデのもとに使わすわけであります。でダビデはこのウリアをバトシェバのところに返して一夜を過ごさせる。そうすることによってバトシェバが妊娠したことをごまかせる、まあ、そういうふうに考えたということであります。ところがウリアという人物は非常に親切な人間で、自分の仲間が戦っている最中に自分一人が家に帰って妻と一緒に過ごすことができようかと言って家に帰らなかった。でそれを知ったダビデがこのウリアを仕方なくヨアブのもとへ返します。その時ウリアに手紙を持たせて、これをヨアブに渡せというわけであります。そのヨアブに宛てた手紙には、このウリアを最も激しい戦いのところに送り出して戦死させろ、まあ、そういう命令を出しているわけであります。よくは分からないままにヨアブはダビデが命令したままにウリアを激戦地に送り、そしてダビデの思惑通りウリアは戦死するわけであります。でその後ダビデはバトシェバを自分の王宮に正式に、招き入れるということをしました。誰も知らないと思っていたそのところへ預言者が現れて、あなたは何ということをしたのか、神はあなたが望めば何でも与えてきたし、これからも何でも与える、しかしあなたが今回したことは見逃すことはできないと言ってダビデは激しく責めるわけであります。でその言葉を聞いてダビデは悔い改めをする、まあ、預言者の前で王様であろうとも悔い改めをするのは当たり前のことだというふうに私たちは思うかもしれません。しかしそれは後の王様と預言者の関係であればそういうわけにはいかない。例えば今のダビデと預言者の関係でいうと、預言者は決してダビデの家来ではありません。ダビデの軍隊からすると、あるいはダビデの家来という関係からすると、預言者は独立しております。預言者は全く自由に働きをしている。ところがダビデの後のソロモン以降の時代になりますと、預言者というのは王様の家臣の一人として位置づけられていきます。次第に預言者たちは王様の耳に聞こえのいいことばかりは話をしていく。でそういう状況が起こってくるわけです。ですからそういう状況になりますと、王様はたとえ預言者であってもその言葉に耳を貸さないということを、そういうことがしばしば起こっていきました。ダビデはそういう後の王様たちと比べると、預言者が言ったことはそれはすなわち神様の言葉として素直に受け止めて、そして自分の罪を認め悔い改めをしたということがこのバトシェバの物語に出てきます。もう少し後になりますと、ダビデの息子たちのうち一人が反乱を起こすという出来事が記されております。でその時ダビデはわずかな家来と共々に、命からがらエルサレムを脱出する、まあ、そういう状況にありました。その脱出していくダビデとその家来の前に現れたのが、いつもダビデを憎んでいた人間でありました。で口に汚く罵り石を投げつけてきました。ダビデの家来たちはその石からダビデを守ろうとしますし、そしてダビデにあの男を殺してしまいましょう、 神様によって油注がれたものにああいう呪いを呪いの言葉をかけることが許されないことだというふうに言うわけですけれども、ダビデはその家来を止めます。あれは主なる神があの男を通して私を呪っているのだ、放っておきなさい、まあ、そういうふうにダビデは言うわけであります。敵の言葉であってもそれが神様の言葉であると信じてその呪いの言葉を受け止めたということがそこにあります。そのダビデを呪った男はダビデが再びエルサレムに帰ってきた時に私は間違っていました、お許しくださいと言って許しを請うという場面がその後に出てきます。でこの時もダビデの家来たちはいやあの男はけしからん、あの時ダビデを散々罵った、呪ったではないか、今すぐあの男を処刑すべきだというふうに言った時にまたダビデは止めるわけです。私はあの男を許した、そして今もまた許すと言ってその男を咎めなかったということが記されております。こういう物語はなんとなくダビデの寛容な性格を表しているようにも思います。しかし聖書が言いたいのはダビデの人間的な寛容さではありません。むしろダビデは誰の言葉であってもそれはひょっとすると神様から出た言葉なのかもしれない、そのように思って自分を振り返り、そして自分を低くする、決して周囲の人々の言葉におもねったり、あるいはそういう人々を圧迫して押さえつけようとはしなかった、素直に神の言葉かもしれない、まあ、そのように思い、その言葉によって自分自身を振り返ったということが記されているわけであります。神を恐れるというのはそういう生き方だということを旧約聖書は教えているわけであります。まあそういうこともあってかダビデに対する人々の信頼あるいは憧れというものはずっと続いてきます。ダビデの子孫が代々王様になっていくわけですけれども、決して良い王様だけではありません。ダビデの息子ソロモンという人物がおります。とても有名な人物であります。非常に知恵がありまた経済力もあったということが記されております。でしかしそのソロモンは外国との平和そして外国からの富を獲得するために700人の妻と300人の側室を入れた、すべて外国の女性であります、まあ、結婚自体は別に問題はないでしょう、まあ、現代で言うとちょっとそういう問題あるんですけれども、まあ、当時としては特に問題ではありません。でしかし問題だったのはその外国の女性がエルサレムに来て住まい、そして彼女たちが自分だけではなくて次女たちも連れてくる、そして同時に自分の国の諸宗教を持ち込んできたわけであります。エルサレムの町の中でいろいろな他国の宗教また儀式が公然と行われている。でこれがソロモンの最大の罪として聖書は取り上げているわけであります。聖書もまたこのソロモンの罪を厳しく咎め、このダビデによって統一された国は二つに引き裂かれると予言をしております。でしかしダビデの家に私は全てを奪い去りはしない、まあ、北の十部族はソロモンの手から離れる、しかし南のユダとシメオンの部族だけはダビデの子孫の手に残るというふうに言われます。このところで神がダビデのゆえにと言っているところが、まあ、聖書の、まあ、一つの注目すべき点かと思います。この後もダビデの子孫が代々王様になっていきます。ダビデのようにはならなかった、神の面に悪を行ったという王様たちの名前が列挙されるところがあります。でその時にも預言者を通してしかしダビデの家にまだ滅ぼしはしない、まだこのエルサレムを滅ぼすことはしないというふうに言うわけであります。 でここにダビデという人物が聖書の中でどう位置づけられているかということが明らかになっているかと思います。ダビデの子孫からやがて偉大な指導者が現れるというふうに人々は考えるようになりました。それは人々の勝手な憶測あるいは期待というものではなくて、預言者たちもそのように告げていたということがあります。先ほど詩人記者に読んでいただいたところにもこのダビデの子孫からという言葉が出てきますし、イザヤ書11章のところにもエッサイの目から一つの目が燃え入れという言葉があります。エッサイというのはダビデの父親の名前であって、そしてダビデの子孫からやがて新たな指導者が現れ、まあ、そういうふうに言われているわけであります。でこのようにして次第に国が苦しい状況になる中で、ダビデの子孫から新しい指導者が我々のために立てられるという期待が大きくなっていくわけであります。それが旧約聖書から新約聖書に移るいわゆる中間時代と呼ばれるときに、やはりどんどんどんどんその期待が大きくなっていきました。紀元前165年くらいの時に、ユダヤに一つの王朝が立ちます。まあ、私たちの聖書にはありませんけれども、旧約聖書の続編というのにマカベヤ書というのがあります。でこれは、当時パレスチナを支配していたシリアという国に対してユダという人物がクーデターを起こして独立戦争をするという話がそこに記されております。激しい戦いの結果ついに独立を勝ち取った。そしてそのユダの兄弟あるいは子孫から王様が立つようになります。まあ、ハスモン朝というふうに言われています。ハスモンというのは、まあ、これも一族の先祖の名前のようですけれども、だいたい100年くらい、その王朝が続きました。この王朝を乗っ取ったのが有名なヘロデ大王であります。マタによる福音書に出てくるヘロデ大王がそのハスモン朝の女性と結婚をし、そしてその王朝を乗っ取ってヘロデの王国に変えてしまうという歴史がそこにあるわけです。そのユダの子孫であるハスモン朝と呼ばれる王朝は言ってみれば独立した国になってはいたわけですけども、しかし保守的なユダヤ人からするとこの王様の家系というものはあんまりよく思われていなかった。それは貧困法制でなかったという話ではなくて、そもそもその血筋は祭司の家系であってダビデの家系ではないということが原因だったと言われております。ということは逆に言いますと、ダビデの子孫が王様になるべきであってそれ以外の血筋の者が王様になる、まあ、そういうことは現実として起こりうるけれども、それは認めがたいことだというふうに考えていたということであります。それだけダビデの子孫から指導者が現れることを人々は期待していたということであり、そしてまたそれは新約聖書の時代にも続いていたということであります。主イエス・キリストが現れた時もイエス・キリストが数々の教えをし、また奇跡を行いました。それを喜んだ人々はナザレから現れた預言者だというふうに喜び叫びましたけれども、それを聞いていた人々の中にはナザレから何の良いものが出ようか、ガリラヤから何の良いものが出ようか、あなた方は聖書を読んだことがないのか、メシアはダビデの子孫から現れるはずではないか、すなわちベツレヘムからあるいはエルサレムから現れるはずではないか、もともと異邦人がたくさんいたあんなガリラヤとかナザレからそんな指導者が出るはずがないというのが福音書の中に記されております。それほどにこのダビデの子孫から指導者が現れるということに対する強い期待があったということであります。 今日のローマの神という手紙の中でイエス・キリストがダビデの子孫から生まれたというのは、まあ、そういう人々の期待に応えるような言い方をしているわけですけども、それは単に神様が人々の期待に応えて御子をダビデの子孫として生まれさせたということではありません。そうではなくて、ダビデがどんなに優れていたか、信仰的であったかということが重要なことではなくて、神がダビデを選んだ、ダビデの子孫から生まれさせるということを決めたということが重要なのであります。ダビデよりも優れた人物は旧約聖書の中にもたくさんいたはずであります。例えばモーセなんかもそうではないでしょうか。エジプトから脱出させた偉大な指導者でありました。あるいは預言者エリアもそうでしょう。非常に厳しい戦いを戦い抜いた偉大な預言者であります。で、そういうふうにダビデと比べてどちらが偉いかという話になると非常に難しいかもしれませんけれども、そのモーセやエリアを差し置いてダビデとなると、それほどダビデは優れていたのかというとはっきりは分からない。確かにダビデは優れていたかもしれない。しかしなぜダビデだったのか、そのことについては聖書は何も語らないわけであります。なぜダビデなのかではなくて、神はダビデを選んだ、ダビデの子孫から御子イエス・キリストが生まれるようにされた、そういうご計画を立てたということが重要であります。人々の期待は単なる人々の期待で終わるのではなくて、彼らはダビデの子孫から偉大な指導者が現れるというふうに預言者たちの言葉を聞いて信じた。そしてそれは神様がそのために用意なさったということであります。預言者を通してダビデの子孫から私は必ず救い主を使わす、そういう計画を人々に示した。その計画通りにイエス・キリストが現れたということであります。その次に出てくる言葉が復活ということであります。ここで少し難しいところがあります。聖書を見ていただきますと、こういう言葉になっております。4節であります。聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神の子と定められたのです。この言い方はどうかすると、人間イエスが神様によって復活を通して神の子にしたというふうに聞こえる、まあ、実際そういうふうに受け止めた人も決して少なくはありません。しかしパウロが言っているのはそういうことではありません。復活したから神の子になったということではなくて、復活ということを通してイエス・キリストは神の子であるということが人々にも分かるようにされた、そういうふうに神様が定めたということであります。イエス・キリストが神の一人子であるということはパウロの初めからある信仰であります。このことでちょっと時間を取りますけれども、開いていただきたいのがフィリピの信徒への手紙2章であります。ちょっと開いていただきたいと思いますけれども、フィリピの信徒への手紙2章、新約聖書363ページ新約聖書363ページフィリピの信徒への手紙2章6節上の段の5行目になります。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。この2章6節にあるキリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しなかった、そして人間になられたということがここにあります。パウロがこの信仰を持っているローマの信徒へにも手紙を書いているわけであります。問題は、 神の子であるということを弟子たちはいつ知ったかということであります。主イエスキリストが弟子たちと3年近くにわたって一緒に生活をしました。しかしその時弟子たちは優れた人だというふうにイエスキリストを見ていたことは間違いありません。しかし神の子という認識はなかったわけであります。弟子たちがイエスキリストが神の子であるということを知ったのはイエスキリストが復活しそして弟子たちに現れた時でありました。そのことによって弟子たちはイエスキリストが神の子であるという信仰を確かなものとしていったわけであります。イエスキリストは十字架にかかられました。それは全ての人の罪の贖いとなって罪のない人間として十字架にかかられたわけであります。しかしその罪のない人間ということ自体が人々には隠されていることであります。私たちはイエス・キリストが神の一人子でありそしてその一人子である神が誠の人となって罪のない人間となられたということを聖書を通して教えられているからこそ十字架にかかられたあのイエス・キリストは罪のない人間となって十字架にかかられたということを知っているわけであります。十字架にかかられたキリスト、それは人間としてはかわいそうだというところで終わってしまいます。しかしそれ以上ではない。十字架にかかられた人間が救い主であるはずはないし、ましてや神の一人子であるはずはないというのが世の人々の常識でありました。そのことはコリントに宛てたパウロの手紙の中でも明らかであります。十字架にかけられた、十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるがという言葉で始まるあの一部もまた世の人々は十字架にかけられた人間が救い主であるはずはないという常識から考えてキリスト教会が主張しているあの十字架にかかられたキリストが救い主であるとか神の一人子であるとか復活だと言って教養のない人間の言うことだと言って批判が厳しかったわけであります。しかし世の人々がたとえそれを否定しようとも神様によって救われている私たちにとってはあの十字架に関われたキリストこそが復活なさったキリストこそが私たちの救い主であり紛れもなく神の一人子なのだというその信仰を明らかにしているわけであります。パウロがこのローマの信徒への手紙についても決して挨拶の部分ですから長々と説明することはできません。しかしイエス・キリストがダビデの子孫としてお生まれになった、これは神様が約束された通りであったということ、そして復活ということによってそれまで知らされていなかった神の一人子という真実の姿が、その正体が私たちに明らかにされる、これが神様がお定めになったことだというのであります。ダビデの子孫から生まれるということも復活によって神の子であることが明らかにされるということも、それは神様が定めたこと、神様のご計画であるということ、パウロはただこれだけを言いたかったわけであります。それを言うためにこの挨拶の部分ではありますけれども少しくどいようにしてこのことを語っているわけであります。これこそ福音であるとパウロは力強く言います。そしてこのキリストを信じる私たちにこの救い主が与えられ、この救い主によって罪許され神の子としての身分を私たちにも与えてくださった、ここにこそ私たちの本当の喜びがあるのではないか、福音があるのではないか、パウロは私たちに訴えているわけであります。今私たちはこのイエス・キリストによって福音に生きるものとされています。喜んでこの福音に生きるものとして歩み続けていきたいと思います。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより1月の第3の手術に私たちを教会に集め礼拝を捧げることをお許しくださり心から感謝いたします。すべてのことが私たちの目に隠されていました。御子が御子であることを隠してこの地上に来られたこと、御子であることを隠して十字架にかかられたこと、そしてよみがえられたことによって御子イエス・キリストが誠に救い主であり神の一人子であることを あらわにしてくださいました。私たちはあなたの力によって、また聖霊の働きによってそのことを知らされ、そしてまたそれを信じることが許されております。心から感謝いたします。どうぞこの信仰を持って歩むことができますように、この福音によって生きるようにしてくださったのですから、この福音によって喜び勇んで歩んでいくことができますように、私たちの歩む道筋を守り導いてください。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにある。イエス・キリストを誠の神の一人の救い主として受け入れ、そして自分の人生をこのキリストに委ねることができますように導いてください。日々の生活の中であなたが聖霊を通して与えてくださるその恵みを心から感謝して受け止めて、その恵みを多くの人々に分け与えつつ歩んでいくことができるように導いてください。今日から始まります1週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように、どうかその中で与えられる恵みの一つ一つを数え、日々感謝して歩むことができますように導いてください。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが力を与え、その歩みを支え導いてくださいますようお願いいたします。どうかこの教会の近くに住む多くの人々の上にあなたの祝福が豊かにあり、その救いの恵みがその一つ一つの家庭に一人一人の上に豊かに注がれますよう心からお願いいたします。どうか全世界に悩み苦しみある人々にあなたの慰めを与えるとともに恵みを豊かにお与えくださいますようお願いいたします。また特に紛争争いが絶えない地域があります。どうぞその一つ一つのところにあなたの平安をお与えくださいますよう切にお願いいたします。この日礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお伝えいたします。アーメン。
賛美します。賛美歌540番をご一緒に賛美しましょう。540番です。
Thank you.
謝の祈りをお捧げします。奉仕者の方よろしくお願いします。
心より感謝して献金をお捧げいたします。あなたの御業のために用いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
取り出しの祈りをお捧げします。祈りの最後に皆さんで一緒に主が教えてくださった主の祈りを捧げますので、主の祈りと申しましたらご一緒にお願いします。祈ります。愛する主よ、世界の平和のために祈ります。どうか国々のリーダーが常に冷静に物事を判断し、宇宙に浮かぶ地球というかけがえのない星は一つであることを肝に銘じて政治に当たることができますように、お導いてください。国々は武器を増やしてでも自国の利益のみを求めようと傾きつつあります。民衆も差別と偏見に満ちた言葉を堂々と公言する人々が現れてきています。戦争になればあらゆる非人間的な行いが白昼堂々と行われます。どうか戦争は二度としないという固い決意を持って他国との平和な関係の構築に向かって進んでいけますようにお守りください。私たちも主と共にあって見張りの役目をきちんと果たすことができますように、戦争を決して起こさないよう知恵と力を働かせることができますようお守りください。今また戦争の最中にある国々を思います。どうか 平和が一日も早く実現されますように、多くの呼ばれ果てた人々を一刻も早く救い出してください。この小さな祈りを主が教えてくださった主の祈りとともにお捧げします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなる。アーメン。正英25番祝福構想をもって礼拝を終わります。
願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。